4. 摩擦に用いるブラシは、散髪の時に用いる硬い毛のブラシのあの毛をほんの少し柔らかくしたようなものである。だから初めのうちはこれでこすられると相当に痛く、皮膚のところどころに摩擦負けのブツブツの生ずるようなことさえあるけれども、大抵は1週間ほどで慣れてしまう。摩擦の時間が来ると例の陽気な助手さんたちがおのおの手分けして順々に全部の塾生たちに摩擦して回るのである。小さい金だらいにタオルを畳んで入れて、それを水に浸してブラシをそのタオルに押し付けては水をつけ、それでもってシャッシャと摩擦するのである。摩擦は原則としてほとんど全身に施す。入場後の1週間ほどは手足だけであるが、それからのちは全身になる。横向きに寝て、まず手、それから足、胸、腹と摩擦して、次に寝返りを打って反対側の手、足、胸、腹、背中、腰と移っていくのである。慣れるとなかなか気持ちの良いものである。ことに背中をこすってもらう時の気持ちは何とも言えない。うまい助手さんもあるが、下手くその助手さんもあるけれども、この助手さんたちのことについては後でまた書くことにしよう。道場の生活はこの屈伸鍛錬と摩擦の2つで明け暮れしていると思ってよい。戦争が済んでも物資の不足は変わらないのだから、まあ当分はこんなことで闘病の心意気を示すのも悪くないじゃないか。この他には午後1時からの講話、4時の自然、8時半からの報告などがあるけれども、講話というのは馬長、指導員、または道場へ視察にやってくる各方面の名士など、代わる代わるマイクを通じて話しかけて、それが部屋の外の廊下の要所要所に設備されてある拡声器から僕たちの部屋へ流れて入り、僕たちはベッドの上に座って黙って聞いているのだ。これは戦争中に拡声器が電力の不足でダメになったので一時休止していたのだそうだが、戦争が済んで電力の使用が少し緩和されると同時にまたすぐ始められたのだ。馬長はこの頃日本の科学の発展史とでもいうようなテーマの講義を続けている。頭のいい講義とでも言うのであろうか。淡々たる口調で僕たちの祖先の苦労を実に平面に解説してくれる。昨日は杉田玄白の蘭学こと始めについてお話ししてくださった。玄白たちが初めて洋書を開いてみたが、どのようにしてどう翻訳してよいのか、まことに路だなき船の大海に乗り出せしかごとく、傍用としてよるべなく、ただ呆れに呆れて至るまでなり、というところなど実によかった。玄白たちの苦心については、僕も中学校の時に、あの歴史の木山雁母先生から教えられたが、しかしあれとはまるっきり違う感じを受けた。雁母は、玄白はひどいアバタで見られた顔ではなかったなど、つまらぬことばかり言っていたっけね。とにかくこの馬長の毎日の講話は、僕にはとても楽しみだ。日曜には講話の代わりにレコードを放送する。僕はあんまり音楽は好きではないけれども、でも一週間に一度ぐらい聞くのは悪くないものだ。レコードの合間に助手さんの肉声の歌が放送されることもあるが、これは聞いていて楽しいというよりは、ハラハラして落ち着かない気持ちになるものだ。でも他の塾生たちには、これが一番歓迎されているようだ。清七殿など目を細くして聞いている。思うに彼自身もドドイツの文句入りというところなど放送したくてたまらないのだろう。 午後4時の自然というのは、まあ安静の時間だ。この時刻には僕たちの体温が一番上昇していて、体がだるくて気分がイライラして険しくなり、どうにも苦しいので、まあ諸君の気の向くように勝手なことをして過ごしていたまえという意味で、自由の30分間を与えられているような具合のものらしいが、でも熟睡の大部分は、この時間にはただ静かにベッドに仰がしている。ついでながらこの道場では、夜の睡眠の時以外は、ベッドに掛け布団を用いることを絶対に許さない。昼は毛布も何も一切かけずに、ただ寝巻きを着たままでベッドの上にごろ寝をしているのだが、慣れると清潔な感じがしてきて、かえって気持ちがいい。午後8時半の報告というのは、その日その日の世界情勢についての報道だ。やっぱり廊下の拡声器から、当直の事務員の恐ろしく緊張した口調のニュースが、いろいろと報告せられるのだ。この道場では、本を読むことはもちろん、新聞を読むことさえ禁ぜられている。単独は体に悪いことかもしれない。まあ、ここにいる間だけでも、うるさい思念の洪水から逃れて、ただ新しい船出という、一時のみ確信して、素朴に生きて遊んでいるのも悪くないと思っている。ただ、君への手紙を書く時間が少なくて、これには弱っている。大抵食事後に、急いで便箋を出して書いているが、書きたいことはたくさんあるのだし、この手紙も2日がかりで書いたのだ。でも、だんだん道場の生活に慣れるに従って、短い時間を利用することも上手になってくるだろう。僕はもう何事につけても、ひどく楽天孤児になっているようでもある。心配の種なんか一つもない。みんな忘れてしまった。ついでにもう一つご紹介すると、僕のこの当道場におけるあだ名は、ひばりというのだ。実につまらない名前だ。小芝利助という僕の姓名が、小ひばりという具合にも聞こえるので、そんなあだ名をもらうことになったものらしい。あまり名誉なことではない。はじめはどうにもいやらしく、照れくさくてかなわなかったが、でもこの頃の僕は何事に対しても寛大になっているので、ひばりと人に呼ばれても気軽に返事を与えることにしているのだ。わかったかい？僕はもう昔の小芝じゃないんだよ。今はもうこの健康道場における一羽のひばりなんだ。ピーチクピーチクやかましくさえずって騒いでいるのさ。だから君もどうかそのつもりでこれから僕の手紙を読んでおくれ。なんという軽薄なやつだなんて顔をしかめたりなんかしないでおくれ。ひばりと今も窓の外からここの助手さんの一人が僕を鋭く呼ぶ。なんだいと僕は平然と答える。やっとるか？やっとるぞ。頑張れよ。よし来た。この問答はなんだかわかるか？これはこの道場の挨拶である。助手さんと塾生が廊下ですれ違った時など、必ずこの挨拶を交わすことに決まっているようだ。いつ頃から始まったことかそれはわからぬけれども、まさかここの馬長が取り決めたものではなかろう。助手さんたちの案出したものに違いない。ひどく快活で、そうしてちょっと男の子みたいな手ごわさが、ここの看護婦さんたちに通用の気風らしい。馬長や指導員、塾生、事務員、全部の人に片端から辛辣なあだ名を提示するのも、すなわちこの助手さんたちのようである。油断のならぬところがあるのだ。この助手さんたちについてはさらによく観察し、自分でまた詳しく報告することにしよう。 まずは当道場の外説九段のごとしというところだ。失敬。9月3日。